男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
最近 TBS ラジオを聞いていて心配なのは藤巻亮太、マウント藤巻です。ポンです。
世の中全部歌練習を歌練ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、まあね、毎週いろんなドラマ、地上波のドラマとか配信ドラマとか、あと他のね映像作品とか含めて幅広く語っているコーナーでございますけれども、今回はですね、まあ、このコロナ、新型コロナのコロナ禍と言われる時代を経て、まあ、その中でですね、まあ、外出自粛、巣ごもりみたいな言い方しますけど、そういう中で新たに生まれたドラマであるとか映像作品みたいなところをちょっと語っていきたいなと思っております。その補助線としてですね、早川書房さんが、まあ、ノートですね、ブログサービスのノートで、出している、緊急機構コロナが芸術にもたらした未曾有の変異を捉えるために、ディスタンスアートの創作論、宮本、道仁さんという方ですね、科学文化作家の宮本さんという方が書かれた文章に、まあ、参照しながらというか、取りながらちょっといろいろと考えていきたいなと思っております。で、まあ、その、今回語る主体というかメインで語りたいのは、NHK で先日、収録時点の先週かな、全3話で行われたテレワークドラマということで、今だから新作ドラマ作ってみましたという企画が、NHK で放送されました。それを、まあ、3作品ですね、週にちょっといろいろと語っていければなと思っております。ではですね、まず先ほどの、ディスタンスアートの創作論というですね、記事で、ざっくりとその、まあ、ディスタンスアートっていうのは、まあ、皆さん、いろんな人がそれぞれ離れてね、外出自粛、巣ごもりの中で離れて暮らしている中で、そういった状況の中で、生まれている、その状況に適応した新しい創作手法というのがどんどん生まれてますよねと。ディスタンス時代以前に存在した作品で、まあ、現状況にもつながるような作品も含めて、まあ、ディスタンスアートっていうふうに呼んでいる。まあ、だからこういう状況になる前にもそういう状況、離れ離れになっているっていう状況の中で生まれた作品っていうのはあるよということで、この、文章自体は書かれていますと。で、まあ、それについてですね、まあ、その記事の中ではディスタンスアートの意味とか形式とか鑑賞とか、題材未来みたいなところで章立てて書いてあるんですけど、主にここで、考えたいのは、まあ、形式みたいなところで、5つに分けて、解説されています。1つ目が、画面分割や複数画面、2つ目が PC 画面や通話を見せる、3つ目が映像をつないでいく、4つ目がウェブカメラ内での表現で、5つ目が自宅の使用ということで、まあ、こういう状況だからこそ生まれ得た新しい形式みたいなものか、あといろんなドラマとか、あとは映像作品の中で、試されているっていうところになっています。で、まあ、本当いろんな映像作品、この、記事の中でも短いものから長いものから紹介されていて、一通り確認してみまして、その中でもやはり一番、クオリティ面とか、まあ、個人的に、端的に面白いと思えた作品っていうのが、あと先ほどもちょっと紹介した、今だから、新作ドラマ作ってみましたという、作品だったので、ちょっとこれについていろいろとまず語っていきたいなと思っています。で、これ、まあ、全3夜ということで、第1夜が心はホノロル、彼にはピーナッツバター、第2夜がさよならマイウェイ、第3夜が転校生ということで、結構豪華な、ね、俳優陣の方々がそれぞれ、出演されていて、30分から40分くらいかな、そんなに長くない作品群でした。で、僕は個人的には第1夜と第2夜が好きで、第3夜はちょっと今一つだったんですけど、 まあ、個人的な感想を述べていくと、ちゃんとこう語りたい物語が第1夜と第2夜についてはあったと思うんです。第1夜については、まあ、結婚したばかりで結婚式を迎える前の直前の時期でちょっと離れ離れになってしまっているカップルのそのすれ違い、心のすれ違いだとか、それまでにはちゃんと確認してこなかったようなことがどんどんこう齟齬としてね、生まれ始めて、少しずつ気持ちはずれていくんだけれど、それを確認していくプロセスを経て、次のステップに2人の関係は行くみたいなところを、見事にこの、まあ、それぞれがビデオ通話の形で離れた場所にいる。で、その2人をずっとその画面上では映し続けて、そのそれぞれの画面の中では2人は結構自由に、カメラも結構広い画角で捉えられているので、それをちゃんと細かく丁寧に描いていくっていう、そのこの話自体、まあ、話自体も面白い。会話でどんどんいろんなそれぞれ2人の今までの過去が見えてきたりとか、今の関係性を持っていることが分かったりとか、そういうところをちゃんと描いていくっていうのも素晴らしいし、その描く世界の必然性をちゃんとそのビデオ通話という方法形式が持っていたっていうところが素晴らしいなと思いました。で、第2夜について言うと、結構まあこれはもしかしたら見る人がいるかもしれないので、あまりネタバレにならないように言うと、結構こうトリッキーなトリックを仕掛けている、これはあらすじにも書いてあるからいいのかな。亡くなってしまった旦那さんと、その残された奥さんとの、まあ、ビデオ通話を通じたファンタジックな、対話なんですけど、それを、いろいろと過去の話を確認していって、まあ、なんか離婚するしないみたいな、その熟年夫婦特有のその関係性みたいなのも描かれたりはするんですけど、それを、話していくうちにだんだんおかしなことに気づいていくっていう話になっていて、これもそのビデオ通話ならではというか、他の形だとあまりにこうなんか非現実的だったりするんだけれども、一個その画面っていうものを返すことによって、なんとなくこう比較的ナチュラルにその設定自体を受け入れられるようになるみたいなところがちゃんと描かれていると思いました。この2作品通じて僕はこのディスタンスアートというものを含めて、こういうコロナ禍に生まれた作品において、なんか一番大切なのは何よりも面白いことっていうか、まあ、そもそもドラマってそういうもんだろうとか、映画とかそういうもんだろうっていうところはあるんですけど、今のその他のその先ほどの記事の中で紹介されているような映像作品とかは、結構この形式にとらわれているというか、この形式を使ってどうやって遊ぼうかっていうことを考えているものがかなり多かったんですけど、僕個人としてはもっと根本的なその物語とか作品としての面白さがあった上で、それを実現するためにこの形式っていうのをあくまで利用する、これが目的ではなくって、あくまで素材としてその形式自体を利用するような形が今のコロナ禍の中でも、まあ、難しいとは思うんですけど、条件はかなり厳しいとは思うんですけど、そういう意識、この、なかなか落ち着くことはないと思うんですけど、このアフターコロナと言われているコロナ禍が終わった後にも面白いと思えるようなドラマ、作る意味があると思えるようなドラマっていうものがもうちょっと生まれてくれればいいな、なんてことを、いろいろな作品を見て、思って、その中でも僕は今だから新作ドラマ作ってみましたというのが素晴らしいなと思っております。すみません、長々と喋ってしまって申し訳ないです。ポンカさん、ポンカさんもこれ見たんですよね、今だから新作ドラマ作ってみましたって。
はい、
これ、見てみて端的に観測というか、どういうことを思ったかみたいなことをお話しいただければと思います。
なんかなんですかね、なんていうか、
うん、
この前に、
はい、
カメラを止めるなリモート大作戦というのを僕、はいはいはい、YouTube で見たんですよ。
うんうんうん。
で、最近、劇団ノーミーツっていう動画
を、はいはいはい、
チラッと見たりとかして。あと、はい、今日の出来事っていう、はい、1時、まあ、40数分の映画風なやつも見まして。
生田大佐監督が、はい、作ったやつですね。
で、はい、まあ他にもいろいろあるとは思うんですけど、
はい。
なんつうのね、これディスタンスアートっていう名前がついちゃうから、なんか、何かしら。まあなんかドラマ以外の要素も全然あるんで、ちょっと一口に言えること、
ね、漫才とかもね、ありますよね。
ありますけど。
はい、
音
楽とか、はい。
なんかね、初めてなんかこういうのを見たときに、どうすんのかなってやっぱ期待するじゃないですか。
はい、
今だからとか、
うん
うんうん、テレワークとかって言葉が並んでるから、だからまあ、うん、やっぱりドラマ本体っていうものと、この、やっぱり、テレワークでしか作れないっていう前提条件っていうのは、まあなんていうか、外せないっていうか、うん、だから、なんつうの？逆に言うとチェックが入るわけですよ、僕らは。本当はどっかに人がいるんじゃないのみたいなこととか、どうやってこれを作ったんだろうっていうふうな、そういう視点もセットでやっぱ見ると思うんで、僕はそれは、なんていうか、イベントとしての、まあ、ドラマの見方は、これはまあ、あえて引き受けてると思うし、まあ、それしょうがないと思うし、逆に言うと、これが、もし、条件が変わって10年後、ドラマ見るとしたら、あ、こんなドラマあったんだっていうか、それは多分その、今から20年前に放送されてたドラマのセクハラシーンとかさ、パンチラシーンがバンバン出てくるドラマとか見て、はいはい、あ、こんな時代もあったんだなって思うのと同じことだと思うんで、
は
いはい、やっぱその時代背景、
うん
うん、まあ、特に今はこの事件を直接受けてるってことは、なんかこう、味方の中に含まれざるを得ないなとは思うんですね。
うんうん、
だから、なんかまあその辺のイベント性を込みでどう作るかななんていう、だからちょっとね、イベント、と前提で僕は見た感じはあるんですよね。
うんうんうん、うん。
で、その点で言うと、僕も第一夜はやっぱ面白い面もあって、なんていうかその、うん、まあ、要はさ、このコロナの問題をドラマの中に格納していくかどうかも僕は一つの論点だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
このドラマは、まあ、格納してるんだよね、要は。単に遠距離ってだけではなくて。
その状態だっていう設定のことですね。
で、うん、で、僕はちょっとそこは、いやいや、正直言うと疑問ね、疑問派なんですよ、僕は。
うん。
なんかみんなその、このコロナが終わった後は、すべての見方が変わるっていう人が多いんですけど、それも変わるけど、世の中本当はもっといろんなことが起こってるのを、ほとんど無視してお前ら生きてきたじゃねえか、みたいな怒りもあって、なんかコロナに関してだけ急にそういうこと言い出すっていうのは、なんか微妙な気持ちもあるんだが、うんうん、まあこのドラマで言うとコロナを使ってそのまあ先ほどすれ違いって話がありましたけど、うん、その例えばまあズームっぽい、アプリケーションがあったわけですけど、あれを介することで新しいコミュニケーションが生まれてくるのかなとか、
うん、
なんか僕らそういうあれ不自然に思ったりもすると思うの。だってズームを介してあんなに熱弁するのかなとかきっと思うじゃん。
あ、そうです。
俺は思った。こんなことってあんのかなとか、それは今日の出来事とか見てもすごい気持ち悪かったね、後半とか俺は。
あ、まあまあ、あれはちょっと作り物感をちょっと感じちゃいましたかね。
で、まあ、だけど、まあ分かんないからしょうがないんだけど、まあその装置を使ってやってるんだなっていう意味では、うん、まあ、まさにおっしゃった通り、その、この機会にやる必要性があった感っていうのももちろんあるし、
うん、
まあでも厳密に言うと、もっとやり方はあったし、コロナ禍である必要すら僕はあまりないような気もしたから、なんかその辺が結構裏腹だなぁとは思ったりはしましたね。
うん。
うん、まあ、なんで、その、うん、僕はなんかこう、イベントを外せない感じの中で、まあ、見ててだんだんそのイベントから離れていくみたいなところとかがいいなと思うんですけど、できたらそのコロナ禍っていう前提を外しながらできたらいいなというふうに、まあそれは嘘なのかみたいな話もあるけど、いや今わざわざ作るんだったら別にそれ外したっていいじゃんっていうふうに思うというか、 ね、単なる手法の問題なのと、テーマ的に引き受けるってこととはちょっと違うと思うので、なんかその辺が、だから、なんか僕はノービーツのやつは、非常にこう、サクサク作られてる中では、なんかあんまりそのコロナ禍みたいなことに引っ張られてない感じとかは、まあ、ね、いろいろ見識が疑われるみたいな言い方もあるかもしれませんけど、なんかまあ、あれぐらいのさらっとした感じの方が、もっと幅が出てくるのかなとか、あと逆にその、じゃあこれさ、もっともっと時間が進んでいったら、多分、今みたいなこのパフォーマンスみたいな密ってなくなるじゃないですか、多分。だって、ね、まあ、この人が抗体を持ってるとかって話も出てくれば、そもそも、テレビに映ってる人が密であってはいけないっていう根拠って、俺あんまりよくわかんないんですよ、正直言うと。裏側のスタッフはさ、キュンキュン迫ってるだろうに、なんか見た目に詰まってませんっていうことをアピールするって、あの感じとかもなんかまあ微妙な気が個人的にはしてて、とすると、まあ、まあ多分それを解消していく方が僕は科学的に言えばいいと思うんです、おそらく。だけど、パフォーマンスとしてそれを話さなきゃいけないみたいな話だとか、あと逆に言うと、密を回避してるってことを、演じるってことすら多分出てくると思うんですよ。あの時はああだったみたいな。だから、制作現場的にキュッとなってんだけど、なんかズームを使ったりだとか、なんかそれっぽい演出をするみたいなことがきっと出てくると思うんです。一年前はああだったみたいな。その時に、この緊迫感みたいなのをどうやって伝えるのかなとか、なんか、これが今本物で本物を作っている、本物で偽物を作っている状態でね。今後は、偽物で偽物を作ることになるじゃないですか。で、その辺ってこう、まあ別に勝ち負けじゃないけど、ね、やっぱり、リアルが、虚構を追い越していくみたいな状況が今僕らの、まあ変な言い方だけど幸せな状態でもあって、だからドラマの見方がすごい特殊なのかなって今僕は思うんですけど、これってもしかしたら、なんかこう、何?過剰な怯えみたいなものがそういうところに反映もしてるのかななんて思ったりするので、なんかこういう、まあ、人の感覚みたいなものがドラマの制作現場にすごい入り込んでくるんだなってのを、ちょっとまとまってないんですけどね、なんかちょっとそう思ったんですよね。
それで言うと、最近、やっていた新しいテレビっていうあの対談番組、これから、どうやって、どういうふうにテレビを作られていくのかとかっていうところを、まあ、テレワーク形式、いわゆる、まあ、オンライン会議みたいな形式で語っている番組の中で、乃木明子さんがそれこそ、このコロナの後には、まあ、キスシーンとか含めて、なかなかその、今までのドラマで描かれてたようなことが、描きにくいというか、嘘なんじゃないかとか、まあ、視聴者側で勝手にそこをおいおいおいおいっていうなんか余計なあのツッコミが入ってしまうんじゃないかみたいな話をされてたと思うんですけど、そういう変化はないんじゃないかっていうふうにポンカンさんは思ってる。
いやいや、何だから多分現実はさ、みんな引き受けなきゃいけないから、やっぱその震災とかを描いたっていう物語は多分そうだし、多分全ての物語の中に本来は震災はあったっていう前提なんだけど、だから語らないことに不自然さがあるっていう言い回しになると思うから、やっぱりこれもあった後に、時間軸の中に。
当たり前のそこが前提になってくるから。
そうそう。ただ、その後に、密を作るかどうかっていうあたりは、これは多分社会とドラマとがまさに結びついちゃうっていうか、それで遠慮をした方がいいみたいな、いや、そういう気持ちがあったってことを描くのはいいと思うんですよ。だけど、そういうことは避けていこうみたいなことに、もしなるとしたら、それはちょっと違和感あるじゃん。だって、それはそれこそ現実。だって、俺はよくわかんないけど、今だってカップルは会ってる人たちもいるだろうし、街中では遊んでる子供たちも当然いて、まあ、圧倒的多くの人たちはコロナにはかからないわけだから、まあ、いいか悪いか別にしていろんな社会があると。で、そういうふうな状況を踏まえた上で、キスシーンはダメですみたいなこととか、それって、まあ、わかるんだけど、ちょっとなんか絶妙な感じが僕はするんですよ。だから、そういう気持ちになるのは全然わかる。全然わかるんだけど、 それがなんかルールみたいになっちゃうのは、ちょっと違うんかなっていうふうに思うなということですね。でも、乃木さんの言うことはすごくわかる。それを引き受けないとドラマは多分、ドラマ以外もね、すべて作れないんだとは思うんですけどね。
そうですね。だから、そういう意味で、まあ、僕個人としては今回みたいなケースの中で今の事情をちゃんと踏まえた上での作品を今のタイミングに作っていた、あの NHK の新作ドラマのやつはすごい良かったなと思ってるんですよね。それってそこのリアリティと、まあ、もちろん後々、それこそ震災の映画が5年後10年後に生まれたように、振り返ってこういう状況だったって、よりその、ナーバスなところだったりとか、より厳しいところっていうところを描いているドラマっていうのはどんどんおいおい映像作品として、それこそ世界中で生まれていくものだとは思ってるんですけど、今のタイミングでこういう軽やかな日常をちゃんと切り取れたっていうこと、これを多分5年後10年後に企画として出してもなかなか通らないというか、映像の作る手段として、それこそテレビドラマ、オンライン会議みたいな手法を使わないでもいいような状態がこの後ってどんどん出てくると思う。もっともっと自由に撮影っていうのはできるようにはなっていくと思うので、その中でこのタイミングで、ちゃんとこの企画を通したのが、僕はこの NHK は素晴らしいし、そのクオリティとして、高かったなっていうのがやっぱり思うところですね。で、それに比べると僕はあと、ノーミーツもそうですけど、僕ノーミーツよりね、劇団テレワークの方が好きなんですよ。ほうほうほう。なんかあっちはなんて言うんだろうな、ノーミーツの方はどちらかっていうと、その、まあ、2分20秒っていうその枠の中で、いかにしてこう周囲の注目を引くようなドラマ作りをしていくっていうことで、分かりやすい感動とか分かりやすい恐怖とか、そういうものを描く、なんか悪のすごいプロモーション広告的な作り方をしているなっていうのを感じてしまったんだけれども、テレワークの方はちゃんとなんかまあ、コント形式だったりとか、あとまあ今の状況だからこそのこう視聴、聞いてる方見てる方からのこうなんかアドバイスなり、提案なりを受け入れて、どんどん物語を作っていくっていうチャレンジだったりとか、なんかそこら辺の、やり方も含め、あとは単に、こう、戦場的な、物語作りではないというところも含めて、僕は、劇団テレワークさんはすごく面白いし、ちょっとこれからの展開にも期待したいな、なんてことも思ったりしましたかね。
ちょっと悪いこと言っていいですか？
お、来ました。どうぞどうぞ。
いや、俺ね、このコロナにの対策、対応に乗っ取らなかった人とか、そういううっかりした人とかを描いたドラマとか、普通に見たいなと思うんですよ。
パチンコ屋の人ですよね。
いやいや、まあ、だから、それはさ、今だと記号的に悪い人って思われるけど、
別に。悪いとは思わないですよね、僕は。
ああ、まあ、そうね。でもさ、それドラマで今できるかな。
ネットドラマで例えば岡野陽一さんみたいな方が主演で描くことはできるとは思います。
あ、岡野陽一さんになるよね、でもきっと、それが、岡田将生とかじゃないよね、きっと。
確かにね。
だから、まあ、詰まるところ、どんどんそういうのが制約だって、今さ、もうとにかくこれ、別に悪いことしたいわけじゃないけど、悪いことできない社会に、まあ、なってるじゃん。それはだってそれがルールだし、自粛しなきゃいけないし、警察にならなくても、そういうことってあるじゃない、
で、気持ちとしてね、
それはさ、社会行動原則としては正しいんだけど、この物語を作るという意味において、なんかこれ苦しいなっていうのはそこなんだよね、なんか。その美しい言葉でさ、みんな頑張ろうみたいなことは全然言えるんですよ。でも俺それがだけが見たいのかっていうのはよくわかんないわけですよなんていうか、その時にね、この不自由さっていうのはなんだろうっていうのは思ったりはするんです。それがいいとは言わんけどね。だからそういうところにまでやっぱ広げられないと、もちろん街、まあなんかね、ごにょごにょしちゃいますけど、そう、まあ、 もうちょっとついでに言うと、例えば戦争が必ず横にある地域ってあるじゃないですか。戦争真っ只中の地域とか、
紛
争
が、まあ、国とかね、そうですね。
例えば、飲み水が飲めなくて、必ず国に行かなきゃいけない世界もあるわけ。うん、で、僕らは、そういうとこじゃないから、そういうこと無視してさ、普段ドラマとか作ってじゃ、うん、まさか、水さ、汲みに行くところから描かないでしょ？だって日本の中だからっていうこと、うんうん、だから、うんうん、僕らは、そういうものを見ないで生きてて、自分たちのルールの中でいいこと悪いことの線引きをしてやってるわけなんだけど、今回急に線引きが変わったから、うんうん、ああ、どうしようってことになってて、でもドラマってどんなところにも悪も善もあって、いいも悪いもあって、その中で何が人間生まれるかってところを僕なんか見たいなと思うと、今やっぱり線引き絶対引かれてるっていうのは思うから、まあもちろんね、日常系のはいいんだけど、
うんうん、
まあみたいなこととかはね、ちょっと思ったりはします。
それこそそうですね、僕最近あのアジアンドキュメンタリー、まあ、ちょっと話は、はい、あんま長く話さないですけど、うんうん、アジアンドキュメンタリーズっていうあのアジアの、ドキュメンタリー作品を集めたあの、まあ、サブスクリプションみたいな映像配信サービスに登録してみて、うん、あの100何本くらい作品があるんですけど、僕も比較的こうこの、まあ、5年ぐらいは、5年、10年ぐらいかな、あの、ドキュメンタリー作品とか結構興味を持って、いろいろと、うん、タイトルとかもチェックしていたつもりなんですけど、うんうん、全然知らない国の話とか、全然知らない、うん、そのドキュメンタリー映像とかって、まあ、山ほどあるんですよね、うん、もう日本国内でも。うん、だから、そういうものが、まあ、撮ってる人はいるし、作ってる人はいるけど、僕らはなかなか認知することはない。今のコロナ禍においても、おそらくいろんな全国、まあ、世界中で、そういうものを作ってる人たちはいらっしゃると思うんで、うん、そういうところもなんか、見れるといいですよね。なかなか言語の壁とかがあってそういうものを検索できたりしないかもしれないけど、うん、さっきポンカンさんが言ったような今のそのコロナ禍においてまあみんな頑張ろうぜ、みんなステイホームしようぜみたいなものじゃないものっていうのはおそらく作られてると思うから、そこにちょっとね目が届くようにできればいいなって今ちょっと聞いてて思いましたし、なんかそういう、まあ、アジアドキュメンタリーズってまあ立派なサイトがあるんだけど、僕はその存在をこの前のアフターシックスジャンクションを聞くまでは知らなかったりしたから、なんかちょっとネットフリックスとかね、アマゾンプライムとかそういうものを中心に考えて膨大な量の映像コンテンツがそこにはあるから、ついついそこ の誘惑にとらわれてしまうというか、それを見る方に行ってしまうんだけど、もっとその外にはいろいろなマスではないもの、ニッチなものとかマイナーなものっていうのがあるんじゃないかなっていうのを今回、まあ、そのアジアンドキュメンタリーっていうサイトを見て、知ったし、おそらくポンカンさんもこれ興味ある、あのね月額1000円ぐらい、1000円かな、うんうん、980円かなくらいで登録できるんで、よかったら登録してみてください。今だとミニシアターエイドを含めてチャリティーとかのあれもあるらしいんで、うん、よかったらチェックしてみてください。
はい、ちなみに僕第3位の転校生も嫌いじゃないですよ、一応。
あ、本当です
はい、
うん、まあね、僕も嫌いじゃないんですけど、うんうん、前2つに比べるとドラマのあれが今一つだったなっていう感じ
です
か、
うん、そうですね、
うん、嫌いじゃないですよ、うん、柴咲コウがはっちゃけてるなっていうのはすごく、はい、
なんかシン・ゴジラでさ、
僕村瀬があんま好きじゃないかな、
はい、ごめんなさい、
シン・ゴジラ、
シン・ゴジラで庵野監督がスマートフォンで撮った動画を、うん、本編に使ったっていうのが結構ニュースになって、
はい、前田敦子さんのシーンとかね、あと街中走るシーンとかですね、
うん、だからまあもうちょっとシンプルに技術的な面でテレワーク撮影がいろんな撮影を可能にしていくこととかはあるのかなっていうふうにはなんかシンプルに思いました、
うんうん、なんか記事で紹介されてたインドのねやつとか、あとはそれこそカメ止めのやつもそうですよね、技術ですよねあれはね、
うん、そういう意味では表現がもっと広がって行く面もあるのかななんて思ったりもしますね、
う
ん、
そうですね、今だからこそ生まれた表現っていうのはこれから自然に撮影できるようになってからもしかしたらね使えるし、そういう意味で確かに選択肢の幅を広がったとも言えるかもしれないから、まあこれからのドラマはすごく楽しみではありますねという、うん、なんかありがちな話にも突きかせちゃいましたけど、まあまあ本当にそれは楽しみであることは間違いないので、これからもいろいろと再放送とかね増えていくみたいですけど、うん、チェックしていきたいなと思っております。
はい、
あとなんか話してないこと、あそうだ、なんかオンラインコンテンツがあるんですよね。あ、
そう。ね、先ほどお伝えした、まあ、オンラインで見れる映画などですね、まあ、ちょっと、今、オンラインで娯楽を見たいっていう人用に、ちょっと、まあ、過去の種付けなどの情報をまとめたようなページがありますので、種ラジの、公式ページ見ていただいて、いただくと、ザクザク暫定版みたいなのがありますので、そちら見ていただければなというふうに思います。う
んうん、めっちゃありますからね。本当に自粛期間も暇な時間はないかなと。
まあ見なくてもね、こんなものがあるんだっていうことを覗くようなことにもなるかなと思って。うんね、
随時更新していく感じですか、これは。
そうですね、はい。
うん。そうしましょう、そうしましょう。はい、ありがとうございます。ということで今回ですね、週刊ドラマ語りのコーナーでは、まあ幅広くこの外出自粛の中で生まれたオンラインコンテンツ、まあディスタンスアート含めたオンラインコンテンツについてお話をさせていただきました。お相手はオレンジと、
今はね、そうね、やっぱ不揃いのリンゴたちみてえかな、ポンでした。
だねラジーまた。